東日本大震災の大津波で何もかもを失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がその佐藤敏郎、54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かして今は NPO で活動しています。そして、
はい、アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産屋さんアガインステーションで働いています。今週もよろしくお願いします。
はい、元学校の先生とお土産屋のお姉ちゃん、不思議な組み合わせの2人が被災地と呼ばれる町の今をお届けしていく番組です。さて、ネット局によって放送日が違うのですが、この番組が地元宮城県で流れているちょうど今の時期が大寒と言いましてですね、
はい、
1年で最も寒い時期と言われております、
うん、
今ちょうど寒波が、ね、襲来しておりまして、結構日本全国寒いですよね、
はい、
まあこれを過ぎれば少しずつね、西の方から春の訪れも始まるわけですが、
うん、
今年は結構な頻度で女川町も雪が降ったりして、
はい、
縛れる寒い日が続いているわけでございます、
はい、
体調を崩す人も出てくるわけで、
はい、としちゃん私の目を見て言いましたねまさにそれ私のことです、
はい、熱を出しながらも無理やり、
無理やり
出てきてくれるという、
もう、は
い、
そうなんですよ。もう最近寒くて朝起きたらちょっとなんか体がこうギシギシと痛いなと思ったら熱があって、でもね根性で熱を下げたいと思いましてもうね頭には水枕、でも寒気がして足が冷たかったので、足には湯たんぽ、ね、と薬を飲んで
気合で熱下げた
感じですね。気合でもう下げましたけどね、今だんだん夜になってきてねちょっと上がってきましたね。
まあインフルエンザじゃないみたいなので、
そうですね、
まあなんとか頑張っていただきたい、
うん、まあ私が言うのもなんなんですが
風邪ひいてる本人がね、
皆さんも気をつけてくださいね
はい、
続いてはこの番組の発信地女川町に関わる人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今日は女川町を支える元気なお母さん2人にご登場いただきます。
女川町の高城浜というところで果樹園カフェ夢ハウスを運営しているコミュニティスペース海猫の代表をしております八木純子です。
女川ナウお聞きの皆さんお久しぶりです。元女川災害 FM で長らくパーソナリティをしていました西樹こと宮里彩香です。30歳になりました。
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
八木さんはこの番組初登場でございます。まあ、と言いましても、私は初対面ではなくて、まあ、女川町内で大人のたまり場というあのフォークソングのサロンを私やっておりまして、そこに時々参加してくださってですね、
はい、
まあ、世代的にも、まあ、同じなの で、
そうです、
はい、フォークソングをいつも歌っている、八木さんでございます。今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
そして、宮里さん西樹さんお久しぶりでございます。
お久しぶりです、
ね、まあ、西樹さんはこの番組の前身女川災害 FM の開局から5年間ですね、
はい、
看板パーソナリティというかですねメインパーソナリティをずっと続けていまして、はい、で私はその中で大人のたまり場っていう番組を始めて、
はい、
西樹さんはその中で今のマッチみたいな感じで私との掛け合いで、
そうですね、
番組を作ってくださって、うん、でまあ、その途中で西樹さんは新しい命を授かりまして、
はい、
それがきっかけで女川災害 FM を離れて小さなお子さんを持つお母さんとして頑張っております、ね、女川町人口一人増やしましたからね。
そうですよ、はい、あの琉球の龍ですね、
はい、
にあの生まれると書いて龍星っていう名前にしたんですけど、もうこの間2歳、1月で2歳になりました。
2歳、早いですね、
はい、早いですよ、
という間に、
うん、
もうあれじゃないですか、あの仕事なんか手伝ってんじゃないですか、そんなことないか、
あの誰に対してもバイバイって言います。
まあ毎日ね新米母ちゃんとして頑張ってる西樹ちゃんですけども、
はい、
どうですかお母さんになって。
お母さんになってなんか自分の時間がなくなったなとは思うんですけど、でも違う方向で楽しいものを見つけて、今はなんかママとしてどう楽しめるかみたいなので楽しんでますね、お菓子作ったり、
ね、だよね、こう2歳ぐらいだとこう、うん、あれができるようになった、これも喋れるようになったみたいな感じで、ね、こう新しい発見というか、
今まさに人の進化の途中を見ている感じで楽しんでます、
ね、はい、
なるほどね。そんな西樹ちゃんがなんで今日一緒に来ていただいたかと、
はい、そうですよね、
言いますと、
はい、
まあ、あの八木さん率いる、まあ、夢ハウスで働いているというわけなんですよね。
そうなんですよ、
まあ、八木さんご自身もそうですけども、この夢ハウスというのは確か女川町内のお母さん、はい、主婦の皆さんが働く場を作ろうということで立ち上げたものだと聞いております。
はい、
今もたくさんのお母さん方が働いていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、今だいたい12名ぐらいが働いていますよ。
まあ、西樹さんもその一人として
働い
てい
ると。そうですね。
どうですか、あの八木さんから見てこの西樹さんは母ちゃんとして。
褒めてくださいよ、褒めてください。
仕事の面として、まあ、本人の前で言いにくいとは思いますけれども。
いや私もほら保育士ですから、お母さんたちはたくさん見てきたわけで。あ、
もっと保育士ということで。
そうです、はいはい、そうです。そんな中ではなんか子育てを楽しんでるんじゃないのかななんて、あのフェイスブックのね、うんうんうん、上げてるところを見ると、うん、あ、ちゃんとやってんだ
そう、ちゃんとやってますよ。
まず初めにちゃんとやってんだっていうのがありますよね。
フェイクかもしれないですけどね。
夢ハウスのお母さんたちが、うん、宮里さんのその上げてるフェイスブックの流星くんの姿を見るのがとっても楽しみなんですよね。
流星は流星はっていつも言われて、
ちょっとした YouTuber みたいな感じですよね。
そうそうそう、将来の夢が ね、もう決まってる感じで。
なんか自分の孫みたいですね。
まさしくその通り、うんうん、今子供少ないじゃないですか、うんうんうんうん、だからすごく可愛がられてるんじゃないのかなって思って見てますけど、うん、
チューされますしね。
まあ、そういうことで今日はいろいろお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
今ねお話にも何度も出てきた夢ハウスなんですけれども、はい、まあ、実際はどんなところなのかご紹介していきたいと思います。
はい、今女川町っていうと、
はい、
新しくできた女川駅とそこから続くこうメインストリート、いわゆるシーパルピアっていう商店街ね、あの辺をイメージする方も多いと思いますし、
はい、
実際このラジオでも紹介するイベントとかお店なんかはその界隈の、はい、ことが多いんですけれども、まあ、この女川町というのは地図で見ていただければお分かりの通り、実際には四方八方にこう20キロぐらい広がっていて、海だけではなくて山あり自然あり、ね、かなり広い地域がありまして、もともとは駅前だけではなくて町内にたくさんの集落というか地区があって、それぞれに何百軒と家があって暮らしがあって、ですけども、まあ、その大半は海沿いにあったために東日本大震災で津波でやられてしまいました。震災後駅をはじめとした町の中心部は、まあ、いろんなものができて、いわゆるなんかこう復興のトップランナー的な、ね、扱いを受けたりしていますけども、うん、やっぱりこう半島の方に行くとまだまだこう住宅の整備であるとか道路工事とかがね、行われているっていうのがまあ正直なところですよね。
はい、
で夢ハウスのある場所は高城浜でございます。駅のある町の中心部からすると車で15分ほどかかります。
はい、
だからまさにそういう集落の一つですよね。
ですね、高城浜って30軒あるかないかの小さな小さな集落だったですよね。
はい、
そこで私は18まで生まれ育った場所なんですけど、うんうん、海を見るのがとにかく好きでしたね。うん、で山行けばあけびとかね、うんうんうん、いろんなものがこういっぱいあったので、うん、山を走って生活してた私としては、うん、やっぱり素敵な場所ではありましたよね。
分校もありましたよね、小学校の。
はい、ありましたありました。私はそこを卒業したわけですからね。今一人や二人っていうか同級生がほとんどいない中で、うん、自分のところは同級生が5人も
うんうんうんうん、
いた学年だったんですけどね。残念ながら今はもう子供が何人いるんだろうという地域になってしまったので、
1997年まで分校があって、
はい、
ね、あとはあれの公民館になってましたよね。
だから震災の時は避難所になってたことですよね。
うんうんうん、そこで18歳まで過ごして、まあ、その後ですけども、
その後やっぱりお勉強をしにちょっと仙台の方に行って、うんうん、石巻に戻ってきたんですね。
はい、
で保育士という仕事をしてたんですけどね。
うん、震災がきっかけでこちらに戻ってきたという。
そうですね、震災の時にやっぱり自分を育ててくれた町、うん、育ててくれた場所、そこで何かできないのかなって思ったので、うん、高城浜に戻ってきたんですけど、
う
ん、
まあ、高城浜はほぼ建物とかは
全滅ですよね。
全滅ですよね、あそこはね。
はい、全滅になってましたね。
そんな場所に、今の夢ハウスがあるということですよね。
そうなんです、そうなんです、たった一つだけ残った倉庫なんですね、はい、でそのたった一つ残った倉庫といえども、2階の 1.5 メートルまで津波が上がっているので、うん、建物
今もあの中に入ると襖のところに津波ここまで来ましたよの
到達点があるん
ですね、はい、残ってます。建物にももちろんあの印ついてるんですけど、
あえて残しましたね、うん、
でそれでまあ今お話しいただいたその残った倉庫を夢ハウスとしてまあ改築をして、で今はあのイチジクなどフルーツを生産する果樹園とカフェをまあ運営されています。
はい、
で、まずはその夢ハウスがどんな場所、どんなお店なのか、そしてどんなメニューがあるのかなど、お二人から、ラジオをお聞きの皆さんに PR していただけますか。ヤニさん、
はい、まずは夢ハウスってどんなところっていうところなんですけど、うんうん、大きな括りとして考えているのは夢を叶えるところって正直思ってます。だからスタッフ働いてる人たちに何したいって、うん、よく聞きますよね。
よく聞かれます、
うん、あなたは何をしたい、その応援を私はしたいということを常々話していますね。
なんと素敵な。でもまだ今の説明だとポワンとした感じで、うん、だからね、竜宮城みたいな感じのイメージですけど、はいはい、まあ、具体的にどんなことをやって、
は
い、
ですね、はい、中身はですね、まずおじいちゃんたちが畑を作ってますよね、うんうん、畑をやってる、うん、それからお母ちゃんたちが食堂をやってる、うん、実際運営しなきゃいけないので商品を販売したり、うん、そういうこともやってます、うん、いろんなものはやっていますね。一つの建物の中で複合ですよね、うんうんもう本当にいろんなことやってます。
面白いですね。
作って育てて、じゃあな、育てて作って
食べてもらって
もらって、
まあ、畑はどんなの作ってるんですか。
ですね、畑はね、唐辛子、まずね、なんで畑をしたかっていうとですね、あの女川って水産の町ですよね、はいはい、ボランティアさんたちがいっぱい入ってくることによって、はい、やっぱり若干なりわいを壊しかねないこともあったりするということがずっと見てて思ったんですね。だったらないものを作り出そう、うん、ないものを作り出して幅を広げようって思ったんですね、うん、だから水産の町に農業、うん、農業って農家ないじゃないですか、うんうんうん、女川って農家どこって言ったら分かんなかったんで、うん、あ、農業いいんじゃないって、うん、同じ養殖ならいいでしょっていうことで農家を始めたんですね、うんうん、でなんで唐辛子、うん、あ、やってるのが唐辛子とイチジクなんですけど、うんうん、なんで唐辛子ってよく聞かれるんですよ。理由簡単です。軽いから。
お父さんたちの年齢を考えると、うんうんうん、あまり重いのはきついっていうところ。
そうですね、運んだりするの結構大変ですからね、うんうん、
ね、ビニール袋一つ持っても片手で持ち上げられますよね、うん、唐辛子って、
うん、でも高城ってそう考えてみると海の近くだけどもこう丘っていうか山があって、はい、もう適してますよね、うん、そう言われてみれば
潮風がいい具合に入ってくるのでははは辛いピリッとした唐辛子ができててですね、でその唐辛子を作ってるのと、あと震災前に自分の家の前に木、イチジクの木が2本あったんですね、うん、確実に津波が扱ってるので、うん、その次の年はもうポキポキポキポキ折れてって、これもうダメだろうって思ってた、うん、そのさらに次の年、翌々年に葉っぱをつけたんですよね。で実をつけたんですよね。で一本松は枯れた時期だったんで、うん、これだって思ってイチジクを今140本に、でこの甘煮をね作って、はい、その女川って甘煮どこのうちでも出してますよね、うんうん、これを仮設に入ってる方たち、たくさん食べてきたはずなのに今食べられない状況にある、うん、だったら私たちが作ってて、それを皆さんがこう一軒家で建てた頃に、うん、自分たちが煮て食べたいという気持ちが生まれてきたらありがたいと思ったので、うん、イチジクをやったんですね。
この甘煮をね、実はスタジオに持ってきてくださいましてですね、うん、今目の前にあるんですけども、はい、なんか今の話聞いただけでありがたくいただかないとと思いました。
そうなんです。だからそのイチジクの木で、その女川って海の町で魚はどんどんどんどん出てきますよね、うんうん、それ以外に何って思い出した時にやっぱりイチジクの甘煮が常に丼でボンって出て、うんうんうん、ですよね、うん、その当たり前のものをまた当たり前にしたいと思ったんですね、うん、そうすると子どもたちに女川ってこういうの食べたんだよっていうのが伝えることができるじゃないですか、うん、 だからイチジクの木を選んだんですね。
しかも軽いと、
はい、
イチジクはね重いんです。重いんです。
軽いのは唐辛
子。
イチジクなんですけど、まあ、話聞いてて私すごい食べたいなと思ったんですけど、うん、どういう時に食べれるんですか。
はい、ですね、イチジクの件に関してはどうぞ。
はい、担当みたいな、
はい、どうぞ。
まあ、普段からも甘露煮とかは食べれるんですけども、うん、毎月19日をいちじくの日ということで、語呂合わせ日本人好きですからね、いちじくでいちじくの日にして、まあ、そこで季節のデザートというか毎回スタッフで考えて、うん、タルトとか、うん、パウンドケーキもそうですね、
いちじくの葉っぱ入ってるんですよね。
葉っぱを入れてもういちじくをふんだんに使った、うん、夢ハウスでしか食べれないようなデザートを考えてですね、うん、その日1日ですね、うん、19日、まあ、午後からなんですけどやって、うん、まあ、食べていただこうという日がありますね。
毎月19日ですね。
毎月19日、はい、まあ、ちょっと定休日と重なると前後するんですけど、はい、それはホームページを確認いただければと。
19日あたりでやっていると、
はい、
これも楽しみですよね。まあ、お店の雰囲気なんてのはどうなんですか。まあ、お客さんが来てさっきの話聞くと食べたりもできるんですよね。
はい、そうですね。お母さんたちがね、日替わりシェフっていうかシェフが日替わりなんですね。
主婦じゃなくてシェフですね。
主婦みたいなシェフですよ。
どっちがどっちだか分かんないけど。
主婦シェフ、ね、
おばあちゃんたちがね、はい、だって平均年齢77ぐらいになりますね。
ブラボーですね。
はい、最高齢はね、うん、今現役84ぐらいかな、うん、食堂やってる現役は
ですね。
そういう方たちがこう毎日作ってる料理を作るんですけど、うん、食堂って普通メニューあるじゃないですか、
はいはい、
メニューないですから。
そうなんですか、
はい、
問答無用でこれを食べろ
って。それしかない、日替わりランチしかない。日替わりシェフの日替わりランチだけなんですね。
うん、私一回食べたことあるんですけど、あの時、はい、カレーのフライだったっけかな、
砂揚げみたいな、
砂揚げみたいな、うん、美味しかったですよ。食べてる時にすごい時間がゆっくり流れてるんですよ、うん、浜なので、うん、でその外の海を見ながらゆっくりなんかこう自分の時間で食べれたのがすごいいい思い出ですね、うんうん、
で食堂って普通出されたものを食べるでしょ。
そうですね。
明日何食べたい、うん、
そう聞いてんですよ。
明日何食べたい、もう台所じゃん、あなたのお家の台所みたいな。
アットホームというか家庭、まさに家庭料理みたいな感じですよね。そうそう、
おばあちゃんたちが作るのでまずおしゃれなものはやめようと、
うん、
そしたらハードルを上げなければ、うん、自分たちが前に作ってるものを出せるんだったらおばあちゃんたちがやれると思ったんですよね、うん、だからそれでいいって、うん、家で食べてるものを出してもらえばいいって、うん、いろんなものを出してるお店はたくさんある、だけどお家のようなものを出してる店はない、うん、でもお家の料理は毎日食べても飽きない、うん、だったらそれが飽きない商売、飽きないで、うん、そこでやっていけるかなと思ってね。
しかも年季入ってますからね、もうね、何十年と作り続けてきた料理ですからね。
うん、
それはなんか逆に魅力ですよね。
うん、そうですね。女川で昔から食べられてる料理とかを変えて出してもらうこともできるじゃないですか。
うん、そうですね。
奥酢かけとかね、うん、たまに出てきたりしますよね。
結構食べてくださってる方たち、まあ、お客さんが工事関係で離反東部の方工事されてる方多いんで、うんうん、家庭料理
に
結構ね植えてる系なんですね。それで喜んで食べてます。だからカレーライスは出ないんです。量はカレーが出るからって言われたから。
毎週水曜日だっけ。
なるほどね。
そうかそうか、
そういうことです。
いやでも嬉しいですよね。高城浜、さっき話出たんですけど、長和駅から車で15分、
はい、
こう遠い場所にあるので、はい、お弁当、じゃあ冷たいお弁当を食べるんだったらあったかいのお昼を食べたい、うん、だけど食べる食堂がない、あ、夢ハウスがあるじゃないかと、
はい、
それすごいありがたいですよね。
やっぱり今それですよね、あったかいものを食べられるということで、うん、だんだんだんだん広がってきてはいるような気がします。
景色もいいですしね。だからもう観光の人がドライブで行って食べるってことも可能なわけですよね、もちろん。
そうです、そうです、
うん、それから、ま、お土産品なんかもあるんですか。
ですね、草履とかね、仮設住宅で作られてた方たちの小物が並んでいますし、うんうん、あと今だと木工でね一生懸命作ってるのは貯金箱でしたっけ、
うん、貯金箱、そうですね、この放送されてる頃にはもう発送が終わってるかと思いますが、う
ん、オーダーを受けて 作ってますよね今ね一生懸命ね。
面白そうですね。
フルオーダーでいけますからね、
はい、言われたものにどう対応できるか、うん、どう作り上げていくかが多分私たちのやりたいところだと思ってて、うん、そうですね、うん
うん、本当にそれはもう本当行ってみてこのスタッフの皆さんがそれ作ったり、はい、おしゃべりしたりしてる様子をなんか見に行きたいなって感じですよね。
ぜひぜひ、は
い、もちろん買い物もしたいですけど見に行きたいなっていう感じです ね。
なんかすごいお話を聞いてると、はい、マニュアルがない感じで楽しそうですね。
そうです、自分たちが作り出していく場所なので、
まさになんか夢を叶える場所ですね、
はい、まあ、この話をね、聞いて気になる方はぜひお出かけください。このお二人にも会えます、
ねね、楽しい会話できると思いますので、はい、ぜひお願いします。まあ、ここからはまあ震災から7年、まあ夢ハウスの成り立ちを振り返ってお話を聞きたいと思います、
はい。
まあ、先ほども少し話題に出たように、もともとの出発点は女川のお母さんたちにまあ仕事を作ろうというところから始まったんですよね。
八木さんはまあさっきも出てきましたけど、震災前は石巻で保育士をされていたと聞きましたけれども、はい、
石巻で20年ほど保育士をしましたね、はい。でその後は保育士を辞めた後は学習塾を経営していましたが、うん、その学習塾をやってる時に震災に遭いましたね、
うん。つまり震災前はたくさんの子どもたちと一緒に活動していて、
はい、
それを育てるお母さんたちと向き合ってきた、交流してきたっていうことなのかな。
そうですね、うん、たくさんの子どもたちに囲まれて賑やかな生活を送ってましたね、うん。震災当時ちょうど卒業式、
うんうん、
と合格発表の前の日でしたよね、うんうんうん。だからちょうど3年生が塾に、中学3年生が塾に来てると思って慌ててこう車を走らせてた時にちょうど地震に遭いましたよね、うんうん。最初はもう自分も被災のど真ん中にいるわけで、うん、自分も食べることとか自分の子供を育て、あの、食べさせることに毎日悪戦苦闘の1ヶ月を過ごしてましたけど、うん、その後あの阪神淡路大震災の時に自分の子供がちょうど1歳ちょっとだったんですよね、
うん。
その子を抱えてたら私は仮設住宅でどんなに大変なんだろうって思ってずっと過ごしてた時代があって、で今回震災あった時に自分保育士っていうのもあって、うん、自分にも何かできる、
うん、
そして塾の子どもたちがたくさんいたので、うん、この子たちに手を借りながら何かができると思ったんですね、うん。で自分はその当時あの青葉中学校、
はい、
なぜ青葉中学校を選んだかというと子どもが一番いる場所ということで紹介していただいたのが青葉中学校、
うん。
そこに行って子守活動をしたんですね。
青葉中学校の避難所、
ね、はい、避難所で、
うん、
一角を借りて子守活動をしました、うん。なぜかっていうとそのお母さんたちが子どもたちが夜泣きしたり日中泣いたりしてて、うん、どうしても休めないし、うん、お風呂に入浴したくても子どもを抱えてたらなかなかゆったり入浴はもちろんできない、うん。それから風が蔓延してきた、
うん、
お家片付けたいけど行けない、そんなものがいっぱいあった時に、あ、私にできることがあると、
うんうん。
それは何かというとお母さんたちを休ませるために私が子守りをすること、
うん。
それが初めてボランティアをしたきっかけなんですね、うん。
まさに保育士の経験が生きたボランティアですよね。
で1ヶ月とかね6ヶ月とかそういうお子さんが中心に来てたので、うん、もうずっと抱っことおんぶをすることしか最初はできなかったですけど、それをずっと続けていました、
うん。まあ、そんな中で、まあ、お母さんたちは大変だなと、
はい、
いうことを実感されたわけですね。
そうですね、はい。そんな中でこうやれることってやっぱり目の前の、
うん、
本当に目の前のことを一個ずつあのつなげてきたのが今現在に至るんですけど、
うん、
その後考えたのがその入浴することができない高齢者がいた、
うん。
あの自衛隊のお風呂が下にあっても、うん、自衛隊のお風呂って捕まるとグラグラしてまたげない高齢者がいた、
うん。
じゃあその方たちに入浴してほしいと思ったのでデイサービスのようなことをした。要は一軒家を借りて、
うん、
ワゴン車で送迎して入浴をしてもらって、うん、お弁当を食べて返すと、 そういうことをしてたんですね、うんうんうん、でいろんなことをやってた中の一つに今度はだんだん女川に目が行くようになって、うん、自分が生まれ育った親が住んでるその親が入ってる仮設住宅とか避難所に行った時に自分の知ってるようなおばあちゃんおじいちゃんたちがもう何にもすることないし自分よりその孫が亡くなってしまったとか、はい、若い人が亡くなって自分の命が亡くなった方が良かったのにみたいなことをおっしゃってたんですよね、うんうん、
言ってましたね。
でそんな誰の命も亡くなっていいわけないんですよね、うん、その大事な命をなんで自分が生きててよかったっていうかあなたが生きてたからよかったんだよっていうふうにしたかったんですよね、うん、それを考えた時に何かを作ってあなたのものが素敵ねっていうことを言ってほしかった、うん、でたまたまテレビを見た時に布造り作りを NHK でやってたんですよ、
はいはいは
い、であこれだって思って、うん、で造りを調べたら本屋にいっぱいキットがあって、うん、いろんなものがあったのであこれできるかもって思って布造りに発展していったんですけど、うん最初はね皆さんが作ってるような造りを作ってたんですよ。こう縫っていくっていうか、はい、編んでいくっていうか、うん、糸があって、はい、そういうのを作ってたんですけどやっぱりここでしかない造りを作らなきゃいけないと思って、うん、鍵編みで編む造りを、うん、みんなの力を借りながら考えてその造りを作り始めておばあちゃんたちが一人で全部仕上げるということをやったんですよね、うん、
最初から最後まで一足の草履を責任を持って、は
い、そう仕上げる
って、うん、そうだったんですね。
なぜかというと、あなたが作ったからいいんだよっていうことを言いたかったから、うん、流れ作業ではダメだったんですよね、うん、あなたの草履が素敵、うん、あなたが生きててよかった、うん、それをやりたかったんですよ、うん、だから何でもよかったのかもしれませんけどたまたま NHK で見た草履、うんでそこにヒントがあったっていうことで、うん、あとたくさんの方が T シャツを寄せてくれるようになって、うん、どんどんどんどん広がりができていったっていうのが布造りですね、
うんうん、そういうことをやると作ったりするからそこに、ね、おばあさんたちがお母さんたちが集まるわけですよね。
そうですそうです。
集まって会話をしてっていうのも大きかったですよね、
うん、そうなんです。でもね最初はなかなか苦労したんですよ。集めるのも大変で、うん、で何も道具なかったじゃないですか、うんうん、で一番最初にやったのは草履ではなかったんですよ、うん、一番最初にやったのは北上保育園で、うん、保育園の子どもたちが運動会をしたいのに玉入れの玉がない。
はいはいはい、うんうん、
でそれを作るボランティアをお願いしたい。でそこで集まってきた方たちに裁縫箱をプレゼントする、
はい、
作ってくれた分で裁縫箱をプレゼント、うん、それを最初やったんですね、うん、で裁縫箱を持つことによって次にまた参加するものが増えるから、
うんうんうん、なんかそれが多分生きがいというか、はい、やりがいにつながっていったのかな、う
ん、で北上保育園にみんなで届けに行ったりしたんですね、はい、たら園児が喜ぶじゃないですか、
はいはい、
そういうのを目の当たりに見たりすると、うん、やっぱり被災当時自分たちも助けられてるんだけども、うん、やっぱり人間誰かのために何かをしたいっていう気持ちから元気になっていくっていうのがあったんですね、うんうんうん、
なるほどね。なんかその一つを、ね、自分一人の力で作り上げたら達成感も出ますよね。
はい、うん、
で最初はまあ、コンテナみたいなところでやってたじゃないですか、はい、瓦礫の中で、はい、私もあれは震災2年後ぐらいかな、あれは知り合いのお母さんがいたので、
あ、そうなんですね、
すごい元気よく迎えていただいて、お茶こ飲んできなさいみたいな感じでね迎えても、あ、すごく生き生きしてるなこのおばさんたちと思いました。
う
ん、
はい、そう、面白いエピソードがたくさんあってですね、はい、あそこに観光バスが止まるようになったんですよね、海猫ハウスの前にですよ、はいはい、ね、ゾロゾロゾロゾロたくさんの方が降りてきてくださるんですよね、はい、そこに作った草履をダーって並べるんですよ、うん、そうするとお母さんたち自分で作ってるか自己責任じゃないですか。そうすると自分のを取ってもらった時のニコッとした表情と置いた時の曇った表情がねこう乱れててね、とっても面白かったり、ね、
プロ意識が芽生えてきたわけですねそしてそこで数年間やって、はい、今の高城浜の倉庫を改造したところに移ったということですよね。
はい、そうです、うん、高台店っていうかね、うん、あそこがだんだん変わっていくということで引っ越してくださいっていうことだったので、
そうですよね、今はもかさげしてますもんね、うん、そこね、はい、うん、で、そこからだんだんだんだん広がっていよいよこう今の果樹園兼カフェの夢ハウスを開くことになるわけです。
はい、
もともと倉庫だった建物はあったにせよ それを改装したりお店を開いたりするにはお金もかかりますと。で、八木さんはその費用をインターネットを使って全国の人に協力を呼びかけて、クラウドファンディングっていう、いわゆるインターネットで賛同する人が資金を出し合って調達するというサービスを利用して見事に目標金額を集めました。
今社会的にも注目されている取り組みですし、被災地ではいろんなところで利用しているんですけれども、多くの人の協力を得るのは簡単ではないと思います。実際にクラウドファンディングを利用してみてどんなことを感じましたか？
実はですね、クラウドファンディングっていうそのものが最初わからなかったんですよね。
なるほど。
はい、いろんな人に教えてもらって、レディフォーとかいろんなのありますけど、結構手続きって大変じゃないですか。
そうですね。
あれって本当に自分だったらできなかったんですけど、応援してくれる人がいたから、とりあえずできたものなんですけども、1000万近く改装にお金がかかったんですね、最終的には。
大金ですよね。
そうですよ、簡単にだってね、できない塗装庫だったんですね、もともと。
そしてましてや食堂なので、水回りをきれいにしないといけなかったし、水道って結構高くて、
そりゃそうだわ、
だからものすごいお金がかかりました。で、いろんな企業さんからも助成金という形でいただいたり、宮城県からも応援いただいたり、それでも足りなくてクラウドファンディングをかけたことなんですけどね。で、クラウドファンディング今考えるとですね、クラウドファンディングしてその後夢ハウスにものすごく関心を深めてくださった方もたくさんいるので、ある意味クラウドファンディングによってそのつながりができた方たちもいるので、マルキシコお願いだけじゃなくて事業をこう賛同してもらえる、参加してもらえる、そう思うとなんかこういいのかなって思ったりするんですよね。
知ってもらう効果は非常にありますよね、あれはね、
はい、
なんかただのこのお金だけじゃない関係ですよね、
そして自分もそういうことで参加できる、一緒にやるんだっていう風な意識もね、生まれてきますもんね。
あの夢ハウスはやっぱりものすごく大変な場所っていうか、かなり水が上がったので改装も大変だったんですよね。で、そんでも1000万かかったとしてもプロはほとんど入ってないんですね。学生がボランティアで延べ500人ぐらいの学生たちが中心になってあそこを改装した場所なんですね。
なんかそういういろんなものの結晶のような、
そう
感じですよ、あの建物そのものがね。
だから夢が詰まってる場所というふうに、
いろんな人の思いとか、行動がつながって今の形があるっていう感じですかね。
そうですね、
結構食堂というか食べるところの天井上見ると面白いですよね、なんかこうイチジクの葉っぱの形したやつが貼ってあったりとか、あれ間違えて
穴開けちゃったのね
開けちゃったから貼って、でもなんかそれはそれで可愛い感じであったりとか、葉っぱがこう埋め込まってたりとか、
むき出しにね結構してる部分もあったりしてて、ね、天井を高くしたくて、だけど逆に残す部分っていうか、その津波の後の様子を残す場所があったり、いろんな一つの建物の中にも工夫はしていますね。
そういうこう全国のいろんな方々の、クラウドファンディングも含めて思いを、込めて出来上がって運営している夢ハウス、長野母ちゃんたちをまとめて仕事作り、働く場所作りを続けてきた八木純子さん、ものすごいパワフルな活動でございますけれども、まだまだ夢の途中でございますよね。
そうですね、これからもどんどんやっていきたいことはあるんですよ。
で、今も進化を続けているということで、その辺のお話を聞いていきたいんですが、今週はお時間が来てしまいました。
ということで今週はここまでとしまして、続きは来週お届けしたいと思います。お二人には来週も引き続きこのコーナーにお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、この人さ聞いてみっちゃ、今週はコミュニティスペース海猫代表で夢ハウスを経営されている八木純子さん、そしてそこで働く宮里彩香さんでした。ありがとうございました。それでは最後に八木さん、リクエストをお願いします。
八神純子さんの明日の風お願いしたいと思います。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町、宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。 女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
お便りの紹介に行く前に、はい、ちょっとね風邪対策思い出したんですよ、
はい、
友達に、うん、風邪で鼻水が詰まってしまうとさ、突然台所からネギを持ち出してさ、はい、生ネギを長いまんま鼻穴に突っ込むやつがいてこれね鼻水に効くんだよねって普通にやってたやつがいます。
それただ咳止めてるだけじゃないですか。
いやなんか麻痺させてるような感じ。あの後あのネギ食ったのかなあいつな。
しょっぱいネギ。
ネギは体にいいそうですからね、風邪にね、
はい。
ということでお便りいきますか。
はい、いきますね、はい。奈良県ラジオネーム柿の葉寿司さんからいただきました、
はい、
こちらね採用してよということでいつも奈良県から聞いております。
ドット FM ですね、
はい、うん。最近メールを送っても採用していただけなかったり、まあ、そもそもメールのコーナー自体がない時もあって不満です。よろしくお願いしますということで来ましたよ、
は
い。
まずメールありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、あのゲストトークが盛り上がって、
はい、
時間がこう、うん、ね、食い込む時は、
はい、
まあ、メールコーナー自体がお休みの時もありますし、
本当、はい、ね、心苦しいんですけどね、
はい、まあ、もちろん内容でね、うん、採用していますので、
はい、
まあ、頑張って面白い話題であるとか、
ハードル上げます ね
、ネタをね、
はい、
まあ、懲りずに送っていただきたいと思います。
うん、そうですね、楽しみにしてるんですよね、私たちね、
はいはい、とにかく全部読んで、
はい、
うちわでは楽しんでます、
はい、そうなんですよ、は
い、もう放送でもぜひ読みたいと思っていますので、
はい、
これからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続きまして宮城県内からかな、
はい、うん、
まだまだ小僧さんからですね。
お、
昭和探偵団で取り上げてほしいこと、
はい、
お番です。
お番です。
私は敏郎さんとほぼ同世代、かかる音楽、宮城県人ならではのネタに目から鱗になることも多いです、
うん、嬉しいな
嬉しいですね、
うん、
なのでもちろん一番好きなのは昭和探偵団のコーナーです。
出ました。
月一と言わず毎週でもやってほしいくらいですが、お正月に親戚が集まった際に、
うん、
古いアルバムを見ていた時のこと、
はい、
まさに昭和探偵団向けの話題がありましたので報告します。
なんだべ、
私が小学生か中学になったくらいの頃でしたか、親戚一同でどこかのプールに行った写真がありました、
うん、
しかしそこに私はいません、当時剣道を習っていて、その合宿か何かと重なって不参加だったようです、うん、そのプールはまるでハワイのような南国ムードにあふれており、
ほう、
プレイガールや 11PM に出てきそうな素敵な水着のお姉様方すごいですね 11PM とか、今よりも露出は少なめかっこ、ね、がちらちら映っているものもありました、しかしそのプールの場所が思い出せずしばし議論になりました。議論になるんですよこれ ね
これいいの、
ね、今も福島にあるスパリゾートハワイアンズ、
うんうん、
昔ねあの常磐ハワイアンセンターとか
って、
ね、
はい、ありましたね、
と思ったのですが、はい、細かく調べるとちょっと違う。
お、
結果宮城県の川崎町、ダムのすぐそばにあったバリハイセンターというハワイアンズのパクリみたいな施設だったことがおばの記憶から判明しました。
パクリって全力で言っちゃいましたね、
でもありました、バリハイセンターって、ね、コマーシャルでも出てましたよ確かね、はい、だいぶ昔に廃業して今は産廃処理施設になっているそうで、
うん、
私より年下のいとこや親戚たちは誰一人知りませんでした、
私もわからないですね、これ、
もう確かに俺が小学校の頃バリハイセンターに行ったとか行かないとかって、うん、俺は実はね行きたかったんだけど、うん、行かないうちに大人になっちゃいました。
あ、な
るほど。というか潰れたのかな私自身もそういえばあったなという感じで記憶に薄いのですが、
うん、
しかし写真に写る私の父やおじ、祖父、いとこらの楽しそうな笑顔を見ていたら、宮城県もあったハワイに行かなかった自分がなんだかもったいないことをした気分でいっぱいになりました。敏郎さんはバリハイセンター覚えていますか、
うん、
まあ、そういうわけでね覚えてはいますけど行ったことはない。ただね俺ね、あの富谷町にあったグリーンパークっていうやっぱり温泉プールとなんか遊園地が合体したようなところに何回か行った覚えがありますよね。なんとかセンターってさ、なんか、うん、あの大崎古川の方のなんかレジャーランドみたいなも
ん、
なんかあったし、
うんうん、
あの頃あったね、レジャーランドとかそういうのは。
なんか
あの頃ってマッチはキョトンとしてますけど、
うん、もうキョトンですね今っていう、もう想像もなんかうんって感じですね、うん、
だって石巻にも、まあ、保養あの温泉じゃないですけど、
はい、
あのレジャーランドってなったんだよ。 万国裏っていうところに、はい、ベイパークってのがありましたけど、
ありましたね。
それはなんとなく覚えてるでしょ。
はい、なんとなく。それは、はい、私そこ友達アルバイトとかしてましたね、
うん、そのずっと昔に俺小学校の時に、うん、石巻にはレジャーランドっていう遊園地があって、何年もしないうちになくなっちゃったんですけどでもね、キカイダーショーに俺行ったんですよね。
キカイダーショー、
キカイダーショーに行ってね、キカイダーのサインもらったんだよね。
お、
う
ん、
まあ、だから何っていう、ね、感じですけど、
いいキカイダなんか話止まりませんけど、
すいません。これはね、もう新たにですね、うん、昭和探偵団ネタで、うん、なんとかランドみたいな、うんうんうん、昔の遊園地話したいところですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひね、あの皆さんの周りのなんとかセンターとかね、うん、レジャーランドあったらなんか
あったあった、
うん、皆さん、あのリスナーの皆さん送ってください、
今施設だけ残っているところもあるかもしれないですね、
うん、そうですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
続いてです。宮城県、ラジオネームとある世界線の艦隊提督を書く人さん、リクエストですね、
はい、
番組開始当初からずっと聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます、女川には親戚がいるもので思い出もたくさんあります。祖母は未だに行方不明のままです、
うん、そうですか、う
ん、まあ、ちなみに私はゲームやアニメも好きで、うん、さらにそれが高じて小説を書いています。第二次世界大戦中の戦隊が活躍するゲームに触発されたもので、女川も設定の中で登場しています、
はあ、これがあのとある世界線の艦隊提督っていう
っていうのかな、ね、
はい、
はい、そんな私から初めてのリクエスト、うん、宝石の国というアニメで使われているきらめく浜辺という曲をお願いします。歌詞のイメージが新年を迎えた今の女川にふさわしい曲だと思います。
帰り道急ぐ途中でふと足を止める、浮きしるべ並ぶ入り江に西日が沿う。
おながわなう佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、今日はね、夢ハウスのお二人に来てもらいましたけども、うん、やっぱね、人を元気にするのは夢だなと思いましたよね。夢を持つことはね、うんうん、風邪の予防にもなるよね。
なるほど。なんか二人の話を聞いてても、特に八木さんなんですけど、うん、すっごく元気ですよね。
ね、まあ、キラキラした、
うん、
この目の輝き、うん、ね、まあ、夢を語るってそういうことですよ、
ね、
まあ、形にできるわけだから、
うん、
ぜひね、私たちも夢ハウスでランチに行きましょう。
そうです ね、はいはい、皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp、 ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
おながわなう、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。
Thank you.